泣く子も笑う中澤先生と私 FM 豊橋犬塚篠が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表中澤治です。
FM 豊橋犬塚篠です。この放送は FM 豊橋 FM トヨタの2局ネットでお届けしているコーナーです。
はい、始まりました。
はい、
熱血を教えて中澤先生、
今日も熱くお願いします。
はい、今日ねちょうど、入試がね、2日目かな、終わって、まだ続くんですが、まあちょっと受験生もね、もう本当に本番入ってきて、まあすぐにねまた来週また試験があって、その次の週には結果が紅白カップを買ってくるんですけどね、まあ本当に精一杯みんな頑張って、まあ来てると思います。1日2日終わるとね、ちょっとこうホッとするっていうかね、なんとなく慣れる感じもあるんですけど、なんか2回受けれるのでね、全員が2校受験してるかと思いきや受けてない子もいるんですね、でその子たちはそうなんですよ、その時は次が初めてなんで、また来週初めて受ける子もいるはいるんですけど、はい、
もうずっと先生にとってもドキドキが続くわけですね。
そうですね、まあでももう始まってしまったらね、あとはもう頑張れと、応援するだけなんで、
どっしりと構えて、
そうなんですね、だからまああとはもううまくいってくれるといいなと、まあ今日は昨日あたりはね本番だったんで、結構事故こう一回お休みっていうか、まあ休憩で今日また次に向けてスタートしてる子多いんですけど、まあスタートといえば、やっぱり受験もあるんですけど、実は私たちってもう今だいたい7、4、5、6夏休みぐらいのスケジューリングを始めてるんですね。
おお、もう夏休みですか。
そうなんです。
わあ、まあでもあっという間ですもんね。
そうなんです、予定はどうですか、しーちゃんは立てる時とか、そのスケジューリングなんかは得意ですか。
スケジューリングかなかなか決められないですね。あと仕事が私の場合はいつ入ってくるかわからないので、2、3ヶ月先とか、まあ、1ヶ月先とかでも旅行の予定とかは立てづらいですね。細かい予定は
その旅行の予定を立ててしまって仕事が入る場合は旅行を辞めることになるんですよね。
私は仕事をしたいので、もう旅行の予定は1週間前とかまで入れないですね。
あ、入れないんだ。
入れないです。
じゃあ計画的なお出かけはあまりない。
あんまりないですね。突発的に。
突発的
な。よしどっか行こうみたいな。
ああ、なんかやりたいこと決めたりとか目標するのはどうですか。
目標ですか。大体なんとなく決めてっていう感じですね。
あ、なんと
なく。なんとなく。
ああ、なるほどね、大きくこう決めてというよりはちょこちょこと決めていく感じですか、なるほど。やっぱりこうちょうどね季節変わり目で私たちもそうなんですけど、まあ、流れで言ったら、大体 この時期にこれこの時期にこれって思うじゃないですか、で本当はルーティン通り行きたいんですね、できる限りは、ただやっぱりこういろんなものが変化するじゃないですか、世の中
変わってきますもんね。
そうなんです、時代とともに変化するし、今ってものすごくいろんなことが早く変化していく気しませんか。
早く変化、例えば。
そうですね、昔に比べると例えば調べたいものはタブレットで調べれたりとか、例えば見たい聞きたい曲があっても、探せば探せるし、
そうか、何でもすぐに見つかる時代。
そうそうですね、僕も今振り返ると何でも調べるし、例えばなんかどっか行きたいなって、それこそ1週間前に旅行の計画立てて旅行に行けるなんて、僕らの時代じゃないと思います。
今だったらもうそれこそ明日行こうとかでも、
そう
パパって行きたい場所とかネットでピピピピって調べて
行けちゃいますからね。
新幹線とかチケット取って、飛行機とか取って、
それもしかも家に行って取れたりね。
そうですね、
はい、しますからね。
新幹線も今ピッて行けるカードもありますしね。
ピッて行きますしね、だから全然こう昔って本当に、私が子供の頃っていうと、同年代の方だと、本当に旅行行きますって言っても、本当に半年ぐらい前のいついつのいつに、もうこういう風にこういう風な状態でこうやって行くみたいなのが、だいたい決まっていて、その旅行行く話をみんなでしながら常に、こう日々暮らすみたいな。
それを楽しみに頑張るわけですね。
だから別に今楽しみじゃないわけじゃないんですけど、 あのだけどそれをやるとしたらそれが結構メインで、
うん、
大きなイベントになっているんですよね。
うん、そこだけは必ず開けておくっていう。
でしかもあんまり変更できないですよね。調べたり切符取り行くのが、
あ、今より手軽じゃなかったから。
そうそうそう、うんうん、で行くまで調べられない。
はあ、情報量がまだそれ
なかったってことですよね。それはもう初めて行くとこなんか無理ですね、
うん、今もう何でもすぐ分かっちゃいますもんね。
そうなんです、うん、だから、まあ、やっぱり今って本当にすごく、
はい、
それこそ私の大学受験もそうなんですが、うん、あの行った大学、
はい、
あの受験に行った大学もあるんですけど、うん、私が行ったのは山梨県の大学で鶴文化大学ってとこなんですけど、はい、そこはあの遠いんで地方試験があるんです、うん
う
ん、
あ、そこの会場まで行かなくてもいい。
そうなんです。
どこで受けたんですか？
だから名古屋で受けました。
あ、
名古屋で受けて合格したはいいんですが、うん、はい、行くまで一度も行ってない。
うわ、それちょっとなんかリスキーじゃないですか？
でもって思うでしょ、うん、でも私の時はそれ普通なんですよ。
へ
え。だから大学を見に行くなんていう頭はない、うん、なぜかといったら検索してもこう調べて今だとどうやって行ったらいいってすぐ出てくるじゃないですか、
はい、
僕らの時はその調べるのだけでも大変で、いくらかかるか、はい、駅に行かなきゃ分かんないし、
うん、そうですか。
そうそうそう、そんなあの、まあ、普通のね名古屋行くぐらいでしたら大丈夫ですが、はい、
うんうん、
全部そうやってやってることとてつもなく時間かかりますから、はい、行こうなんて思う気も起こってない、
うんうん、ああ、そうなんですね。じゃあ入学式の日まで。
そうです。
うわー、すごいですね。
まあ、下宿だったので、まあ、決まずに見学は行きましたけど、はい、ほとんど入ってないですね。
はい、本当に時代ってすごく変わってきてるんですね。
だからどっちからとかで言うと、うん、私たちの世代って、はい、まあ、僕もそうなんですが、うん、すごい想像してたんです。
すごい想像、
うん、やっぱり想像しないと、
うん、どんな感じだろう、
イメージ、そうそうそう、
どんな雰囲気なんだろう。
今はあの思うより調べる方が先かなと思うんですね。
うん、調べたらもう口コミも外観も内装もとか全部出てきますもんね。
ただ想像はしてると思います。調べたことから次、うんうん、次のものを導き出すというか、
うんうん、
ベースになるものがあるんで、うん、私たちの場合はその調べるものを想像しないと分かんないんで、
あ、
はい、海行くぞって言っても海ってっていう感じですね。
うん、じゃあ昔の方がどちらかというとワクワク感はあったかもしれないですね。
ワクワク感は多分全く分からないんで、
うん、
まあ、多分あの子供だと恐怖心もあるかもしれないね、どこ連れてかれる
か確かに。
だから本当にそのワクワク感とか、うん、やっぱりそのいろんなものってやっぱ想像していくっていうのはすごく大事で、
うんうん、
やっぱりイメージ持ってやっていくっていうのは、はい、やっぱりその今も昔もまあやり方は変わるとですね、うん、調べるとかそういうことに関してはだいぶ今便利になってますけど、
うんうん、
やっぱりものを考えて想像していくっていうのはすごく今大事なことかなと思うので、
うん、
やっぱりそういう意味で言うとやっぱりあの4月5月6月、はい、7月とこうね、うん、新しい年が始まる中で、
はい、
じゃあどうしていこうかと、
うん、計画を
立てたりとか思いを馳せるのはいいのかって思いますが、
はい、
あの私が結構実行してるんですけど、
はい、
あの自分はあのやりたいこととか、うん、まあ、いろんなものを必ずこう書き留めて、
はい、
ノートに書くんですけど、
お、
書いて、うん、あのまあ、一応それをどういう風にやるかっていう風にルートを、まあ、流れを作るんですね。
それは書くことによって自分にも暗示をかけるというか、
あと忘れちゃいますよね。
確かに
書かないと、
うん、忘れちゃいます。
で、あのその日の気分もありますから、うん、書かなくてもいいと思うんですけど、はい、絶対やりたいことはしっかり書いて、うん、どうしたいかっていつも見るようにしてます。
あ、そうやって見ることによって自分もやらなきゃなって、
でその時によって、うん、あのもう、まあ、何回も何回もそのノート見た後もう一回書いたりします。
もう改めて
だから思いをもう一度持ち直すっていう作業を結構します、ね、
モチベーションをそれで上げていくっていう
とか、あとは絶対にやるぞというところで言うと、う
ん、気合を入れて、
そう、その後はイメージ通りにしようと思うからイメージ通り動けるんで、
うん、
やっぱり例えば合格したいことは合格したいと思う気持ちで合格できるイメージで動きます。
うん、大事ですよね。なんかああいうノートとかに書くときって何々したいとかよりも何々するとかっていう風に書いた方がいいとかも言いますよね。
そう、うん、要するにイメージを持ってやると、はい、やっぱそのように動きやすくはなる。
イメトレですね。
そうです。だから例えば、うん、あのテストで0点取るイメージで勉強してる子っていないと思うんですね。
あ、いないいない、
うん、でもこれよく言うんですけど、うん、
はい、
テストで大体何点ぐらい取れたらいいなって思いますか？
テストですか？
はい、
まあ、その科目とか状況にもよると思いますけど、まあ、100点取れたら一番嬉しいですよね、
うん、100点取れたら嬉しいけど、うん、100点取れますか？
でもなんか 99点を取る勉強と100点を取る勉強ってまた違いますもんね。
はい、で100点取りたい人は、うん、じゃあどうしてますか。
もう本当に隅から隅までやるしかないですよね、はい、でも90点だったら
、うん、まあ90点の勉強、
うんうんうん、まあ、
だいたい70点ぐらいだなと思ってる子はやっぱり70点ぐらいの勉強、
うん、
60点ぐらいでいいやと思う時は60点
出るところだけやって、
まあ、よくあの試験落ちてもいいやとか、
うんうんうん、
まあ有効で、はい、だいたいそういうイメージで言った場合そう高い点にならないことが多い気がするんですよね、
はい、
それはあの勉強してる人じゃなくてイメージ的にもうそれは無理だと思いがちですよね。
うん、
だけどやっぱイメージしっかり持って、
はい、
あのやるっていう100点取りたい100点取るぞって頑張った時に、うん、じゃあどうするかってちょうど100点じゃなくて120点分130点分150点分、うん、200点300点分の勉強してやって100ですよね。
うーん、目標よりさらに高いところに行くのは難しいですもんね。
そうするとやっぱりイメージをしっかり持って、うんうん、イメージに向かっていくっていうのはすごい大事か。
はあ、いや先生が言うと重みがありますね
やっぱりでもあのイメージトレーニングってスポーツでも大事じゃないですか、
は
い、
大事です。私も、格闘技、はい、空手とか日本拳法やってた時は、まあ、試合当日もそうですしその前から自分が勝ってるイメージをもう本当に試合始まる直前までずっとしてました、うん、勝つ勝つ勝つ勝つ
ですよね、うん、やっぱりイメージって大事です。僕もやります。
気持ちで負けちゃうとね。
授業入る前に授業、うん、はい、授業のイメトレやってます。あのイメトレとか言って言うほどあれじゃないですけど、
みんながなんかしっかり耳を傾けてくれるみたいなイメトレですか。
ね、うん、どうだろう、入っていく瞬間に、
はい、
皆さんが子供たちがどういう風なあの雰囲気でいるか、
おーおーおー、
で僕が前に立った時にどうかとか、
うん、
で話し始めた時にどういう状態になるかとか、
おーおー、
でこのことを喋った時にどうなるかとか、
うん、割と細かくイメトレされてるんですね。
やっぱりその1ページ開く時にこの問題のこの設問でっていうのは逐一その瞬間的にイメージしてやってますね。
うーん、
はい、だからもう、もう決まってるわけですよ、
はい、
例えば説明、
うん、
もう大体自分だと何か説明しろって言ったら、
はい、
もう言葉が出てくるんです。
お
お、そうです。例えば何だろう、何かないですか。中学校ぐらいで説明数学とかで聞きたいなと思ったら、
数学待って、中学何やってたかな、中学
英語でも例えば完了形とか1時間数とか、
あ、じゃあ過去形と過去分詞形の違い、
う
ん、
とかなるでしょ、はい、そうすると過去形っていうのは形が、うん、一般動詞とか不規則動詞っていうのがあって、
はい、
一般動詞って基本的に ED がつく形ですよ、
うんうん、
不規則動詞っていうのは ED がつかない形でその語ごとに形が変わるのがあって、うん、例えば ED ってついてるのは大体一般動詞ですよ、
うん、
それ以外のものは不規則動詞ですよ、
はい、
じゃあ例えばこういうのがあるね、うん、カットカットカット、こういうのは不規則動詞ですよ、うん、って言うじゃないですか、
はい、
でここに今並んでる順が現在過去過去分詞で、
うんうん、
ね、現在と過去過去分詞の今過去とこの過去分詞っていうのの話を今日します。
はい、
名前似てるけど違いは難しそうだよねとか言いながら、
うん、
そんな風にやるって決まってるんです大体、
はい、もうある程度形が先
生の今もうそれ例えば1時間って言われたら、うん、Y イコール X プラス B でと、
まあ、懐かしい、
A は形 B は接点でみたいなもう、
はい、
言われたらそういう風に返すっていうのは大体決まってるんで、
うんうん、
それが全部ベースなんです。
は
あ、そっから子供たちの様子とか、うん、まあ聞いてる子たちのその理解度とか、
うん、
まあ、その雰囲気とかで、はい、ちょっとその内容をアレンジして、
うーん、ベースがあってアレンジして、
で例えば時間が空いたら、あ、何やろうかなって、
はい、
こうちょっとためになるお話しようかな
と、あ、いい、聞きたい聞きたい、
例えば、記憶術を教えてあげようとか、
記憶術めちゃくちゃ聞きたいんですけど、はい、
例えばすごい暗算の仕方とか教えてあげようとか、
気になる
ってなるでしょ、
はい、
そうするとそういうことを時間の配分見て、うん、じゃあこう今日頑張ったら後でちょっとすごい暗算教えようとか、
わー、いやー、むしろそっちの方が聞きたいかもしれないです。
でもちゃんと聞いてないとで終わらないんで、5分時間作るためには聞きなさいよみたいな、
あ、それは聞こうってなりますね。
そうとかね、うん、まあ、そういうこうイメージを作ってやる、
最後にご褒美をつける、
そうそう、とかね、面白いことやらないと、
はい、
なかなかやっぱり面白いというか、そのやっぱり授業も面白いと思うんですけど、うん、ためになったり聞いて面白いって気持ちって大事じゃないですか。
大事、
でもやっぱりそれを僕らもイメージしてと、うん、やっぱりそのいい感じでこう進んでるイメージとかを持っていないと、はい、うん、やっぱりその授業自体が、
はい、
やっぱつまんない授業のイメージでしゃ淡々と喋り続けると思ってる人、淡々と喋る面白くない授業になるかもしれないです、
うん、そう、やっぱ強弱がないと聞いてる側も、
うん、
なんかうとうとしてきちゃったりしますよね。
ありますよね、うん、だから私も結構昨日もちょっとたまたま、
はい、
昨日はちょっと 心理学のセミナーみたいなのやってたんですけど、うんうん、塾の先生と保護者の方で、はい、その先生方とにやってたんですが、うん、やっぱりあの眠くならないようにするわけじゃないんですが、うん、やっぱ凹凸メリハリ、あとは相手との距離感ですね、
うん、
でよくあのセミナーやって僕も気をつけてるのは、はい、大体ですね、うんうん、どうやったら話を聞いてくれるかっていうところで言うと、
はい、
僕がいつも実践してるのは一つあるんです
か。はい、何ですか。
何だと思います。まあでも得意ですよね。
得意、あでももう一発目にやっぱり引きつけるとかですか。
ああ、一発目、一発目
最初
何やりますか。
出だし何やりますか。挨拶して、はい、どうなんだろう、何やりますか、まあ、ちょっと興味ある話で引きつけるとか。
大体ですね、うん、あの人に話をするとき一番最初にいきなり最初に当てて答えさせると、はい、みんな聞くよう
になります。参加型にするってことですね、
うんうん、今日どこから来ましたかって言わされたら、はい、次は私かもしれないと聞き始めます。
ああ、
構えて考えるんで眠くならないんですよ
確かに、いつ刺されるかわからないって思ったら、
そうでしょ、
聞いておかなきゃってなりますよね。
だからあの人と前で喋るときは、うん、すぐに質問を投げてから始めてください。
はい、英語スクールアニ
はい、インフォメーションタイムのコーナーです、
はい、
いよいよですね、うん、中澤塾英語スクール兄ずっとキャンペーンをし続けてますが、
うん、
もうあと2週間ほどで
例のスーパーゴーゴーキャンペーンが、
はい、すごい数多い方に利用していただいてるんですが、うん、いよいよ、今月で一旦終了しますので、
はい、あー、でも長かったですよね。
だからまだ全然体験続いてるんで、うん、
はい、
全然3月に聞いた人は、
うんうん、
初めて聞いた感じなので、
うん、
ここからじゃあもう今キャンペーンがスタートしたぐらいの気分で、
はい、
またお伝えしておきますが、うん、入会金、教材費、はい、今年度分ですね、あとお月謝、
うん、
4月分でも大丈夫ですが、
はい、
55% オフという、
うん、
キャンペーンを実施中でございます、はい、体験も結構今バンバン入ってまして、うん、さっきもね、しーちゃんたちにちょっと僕のスケジュール見せてたんですけど、
はい、すごい埋まってましたね
そうですね、体験も数多く入っていただいてるので、はい、まあちょっとチャンスというか、うん、いい機会なので4月に向けて、
はい、
いろいろ決められてない方とか、うん、まあこれからどうしていくかっていうところで言うと、利用していただくといいのかなと思いますので、
はい、
アニーグローバルエデュケーション、中澤塾英語スクール、アニー速読国力太郎、なんとパズル道場、アニーものの仕組み研究室、アニーインターナショナルスクール、英文読解トレーニング教室 SR MAX も全ての講座で、はい、提供してますので、はい、ぜひご利用ください、
うん、
そしてですね、トヨタの方面、
はい、
明日、明後日、
うん、
日曜日ですね、
はい、
認トレチャレンジということで、
はい
はい、認知症を、まあ、予防改善遅延で、まあ、そういうものに対しての理解いただくっていうための講座ですので、うん、はい、本当に今働き盛りの方から本当にご年配の方まで参加いただける講座を手足本部校の方でやっております、うん、3月11日日曜日、時間が11時から12時かな、
はい、
でやっておりますので、ぜひまあ一度ご来場いただければなと思いますので、はい、認トレチャレンジということでやっております、はい、大きなところはその辺の連絡をしとけばいいかな今日は、うん、
はい
まだね、本当にそんなことでイベントもやっておりますので、
はい、
ぜひ皆さん機会ありましたらご参加ください。よろしくお願いします。
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。